ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月18日、拉致問題を考える国民の集い in 兵庫神戸が開催され、松野官房長官兼拉致問題担当大臣は次の通り挨拶しました。
拉致問題担当大臣、内閣官房長官の松野博一でございます。拉致問題を考える国民の集い in 神戸兵庫の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。まずコロナによる2度の延期にもかかわらず、本日の集いの開催にご尽力をいただいた兵庫県の斉藤知事、神戸市の久本市長をはじめとする関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。またご来場の皆様、ウェブ視聴されている皆様におかれましては、本集いにご参加をいただきありがとうございます。心から感謝を申し上げるものであります。そしてこの後ご登壇いただくご家族の皆様、ご講演をいただく李相哲教授にも厚く御礼申し上げます。今朝家族会飯塚茂雄前代表の訃報に接しました。先週飯塚茂雄さんが体調不良のため代表を辞任されたとお伺いをし、回復をお祈りを申し上げていた矢先であり、また飯塚浩一郎さんから父が田口八重子さんに会えるよう政府は行動してほしいと強い訴えをいただき、拉致問題解決に向け全力で取り組む決意を固めていたところの不幸に本当に残念で大変申し訳なく思っております。飯塚茂雄前代表は横田茂さんから代表を引き継いで14年もの長きにわたり、拉致被害者の救出を求める活動の先頭に立って全身全霊を捧げてこられました。改めて敬意を表しますとともに、心よりご冥福をお祈りを申し上げます。そして拉致被害者有本恵子さんのお母様、有本佳代子さんは昨年の2月にご逝去されました。本日は佳代子さんを偲んで恵子さんのお父様である有本明弘さんの訴えが行われます。先ほど有本さんのご自宅にお伺いをし、佳代子さんの祭壇の前でご冥福をお祈りを申し上げますとともに、拉致問題の一日も早い解決をお誓いを申し上げたところであります。佳代子さんご存命の間に恵子さんとの再会が実現せず、まさに痛恨の極みであります。昨年6月は横田茂さんもめぐみさんとの再会を果たすことなくお亡くなりになり、また今朝方は飯塚茂雄さんが妹の田口八重子さんとの再会を果たすことなくお亡くなりになりました。一日先週の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の方々、ご家族の皆様に対して、私自身じくじたる思いであり、本当に申し訳なく思っております。拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題です。総理が所信表明演説で全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するとの決意を示されており、拉致問題は岸田内閣の最重要課題であります。日本政府はその悲願実現のため総力を挙げて取り組んでまいります。北 北朝鮮には勤勉な労働力と豊富な資源があります。私自身担当大臣として必ず拉致問題を解決をし、日朝の双方にとって明るい未来を描きたいと考えています。今日朝間に存在する不信感を打ち破るためには、我が国が主体的に動き、トップ同士で関係を構築するしかありません。このため岸田総理は条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意であります。日朝平壌宣言に基づき、日朝間の諸懸案を解決をし、不幸な過去を清算して北朝鮮との国交正常化を目指します。あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいります。昨日国連総会において、我が国が共同提案国となった北朝鮮人権状況決議が採択されました。17年連続17回目の採択であり、拉致問題について国際社会が強い懸念を有していることの表れと考えます。私自身、内閣の重要政策の総合調整を担う内閣官房長官と拉致問題担当大臣を兼ねる立場として、拉致問題に関する政府内の総合調整を行うとともに、若者を中心とした国内外の啓発に力を入れていきたいと考えています。先週土曜日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の政府主催イベントとして国際シンポジウムを開催いたしました。グローバルな課題としての拉致問題の解決の重要性を広く国際社会に発信できたと考えています。またシンポジウムに先立って、北海道教育大学の学生の皆さんと車座対話を行い、若い世代向けの拉致問題の効果的な教え方について有意義なご提言をいただきました。このように政府においては、拉致問題について内外への発信や啓発に力を入れて取り組んでおりますが、拉致問題の解決には全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けた強い意志を国民の皆様に示していただくことが重要です。ご来場の皆様の声を通じて、国民全体の強い意志がさらに広がり、より一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。度重なる拉致被害者ご家族の不幸に接し、そして親御さん世代がご高齢の有本明弘さんと横田早紀江さんのお二人だけになってしまい、もはや一刻の猶予もないと切迫感をひしひしと感じております。認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、ご家族の皆様に寄り添いながら、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでまいります。皆様のより一層のご支援ご協力をお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2021年の北朝鮮の動向を振り返ってみますと、少なくとも次の4つの点が注目されると言っていいかと思います。まず第一は、祖国統一という目標が完全になくなった、完全に放棄されたんだと考えられる点であります。2016年の第7回党大会の後、北朝鮮は高麗民主連邦共和国制という統一法を言わなくなりました。これは放棄したと言っていいと思います。そして2021年の8党大会以降の動きを見ておりますと、連邦制統一と という目標も放棄されたと考えられると。これが重要なことはですね、祖国統一という目標を、実質的に放棄すると、確実に5年ごとに党大会が開催できるということであります。これまでは統一問題が進展しないために党大会が開催できないという時期も随分長く北朝鮮は過ごしてきましたが、もう今は5年ごとに党大会が開催できるようになった、それは2021年の8総大会からはもうそこは明確になりました。この5年というやっぱ時間軸を持つようになったということが、2つ目に注目される点だと言っていいかと思います。もう今北朝鮮はこの5年という時間軸で、全て政策を考え、政策を決定し、そして政策を実行しようとしていると、そう言っていいかと思います。経済5カ年計画というものが8総大会で発表されましたが、この5カ年計画という意味も以前とは全く異なる。党大会と党大会の間の5年と、その5年の計画だという意味でありますから、以前のように目標が達成されないときに経過期間を延長したりですね、あるいは短縮したりしてやめるというようなことは、これはなくなったと考えられると言っていいと思います。3番目に注目されるというものは、個人独裁への道が、完全に封じられたと言えることだろうと思いますが、2021年の8党大会で党規約が改正をされましたが、そこで、第一書記というポストが新設されました。新しく設けられたわけでありますが、この第一書記の役割というものは、総書記の代理人だと明記されました。すなわち、この総書記の代理人である第一書記というのは、総書記とほぼ同じ権限をもちろん持つということになります。ということは、もう今北朝鮮では個人独裁というのは不可能になったと、あるいはそれを不可能にするために、今回、第一書記という新しいポストを作ったんだというふうに考えていいんだろうと思います。4つ目に注目される点というのは、キム・イルソン、キム・ジョンイルという、2人の指導者が完全に過去の人になった、表舞台からは完全に交代したといいますか、降りたというふうに考えられることであろうかと思います。したがってキム・イルソン・キム・ジョンイル主義という、イデオロギーとして今まで北朝鮮は強調してましたが、それも現在の政治に影響を与える、影響を及ぼすようなイデオロギーあるいは思想としての意味はなくなったと言っていいかと思います。いわば社会主義圏におけるマルクス・レーニン主義と同じになったというふうに考えればいいわけでありまして、例えばかつてのソ連においてですね、マルクス・レーニン主義は大事なイデオロギーだと言いますが、しかし現実の政治統治というものをこう動かす、そこに直接影響を与える、そういうイデオロギー指導思想であったわけではないということでありまして、今キム・イルソン・キム・ジョンイル主義というものも北朝鮮で、そういう位置づけになったと言っていいかと思います。そしてまた注目されるといいますか、興味深い点でありますが、そのキム・イルソン・キム・ジョンイルという2人の指導者は、過去の人になったという、その過去の人になった2人に今の指導者であるキム・ジョンウン氏がですね、同格として扱われる、いわばキム・ジョンウン氏のキム・イルソン・キム・ジョンイル氏に対する同格化が明らかに始まったということですが、しかしその キム・ジョンウン氏が同格に扱われる相手はもはや過去の人ということになります。したがってこの点はですね、いずれキム・ジョンウン氏がキム・イルソン、キム・ジョンイルというの2人の指導者とともにやはり過ぎ去った人、過ぎ去った指導者というそういう扱いを受けていく、その可能性というものを示唆していると言っていいかと思います。そういう点からも、2022年の動向と、北朝鮮の動向というものはやはり改めて注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。